のぎついってプレゼンツ、のぎつア
ー。どうも皆さんこんばんは、東横名人です。本日は3月某日東京某所からお届けしているんですが、もういきなりアートワークが出てるので予想を裏切ってポッドキャストアワード会を開始しますよ。お相手は私東横名人と、今日もポッドキャストアワードといえばこの方です。
あ、はい、お世話になっております。中継インターネットラジオ、ラジオ食堂の方から参りました坂谷です。僕的には、ポッドキャストアワード会をやろうとは思ってませんが、はい。まあ、なんて言うんでしょう。これは、なんて言う、締めとしてね。これを終わりとして、はい、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい。ポッドキャスト就活生の、就活ってね。
終わりにね、活動って書いて。
坂谷さんですが、はい、今日はなんと、ずっとお名前も聞いていたし、ラジオも聞いたことありますし、つどつど、私たちのことを語っていただいている、この方に来ていただいております。
あ、どうも、北海道でここのポッドキャスターをやらせていただいております、営農とサブカルのジョンと申します。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。
東子さん、これ、前までは、野木食堂とか言ってましたけど、
はい、
今回、ジョンさん来たから、何やろ、野木食堂とサブカルみたいな感じになりますか、これ。
非サブカルって言って
たけど、ね。サブカルのに。
ね。
うん、営農野木食堂みたいな感じ。
営農野木食堂でいいかもしれないですね。
はい。
はい。ということで、今回のタイトルは、終戦、ジャパンポッドキャストアワーズ2024、ダイアログっていう風にしております。アナリシスじゃないんですよ。
もう誰もアナリシスするような内容なくなったからね。
なことないよ。坂谷道彦が、スプレッドシート今回更新するっすかみたいなことを言ってて。
いや、
じゃあお前せえへんやと俺するわって言って巻き取りましたよ。
あ、はい、すみません。
で、一部アナリシス的な感じになるんですけど、ダイアログ、対話、会話っていう形で、2024年今回で6回目の、ポッドキャストアワード会。ポッドキャストアワードと同じく我々も、年を取っていっていってるってことですよね。
そうですね。
そうですね。
はい。
自分としてはエピローグって感じですかね。
あ、エピローグね。いいよ。
まあ、前回最終回でしたしね。
ジャパンポッドキャストアワーズ2024-0とか、前日差に変わっていくんでしょ。
いや、ならない。もう、私は、だって、就活生ですからね、僕も。終わる、ポッドキャスト就活を始めてる人間ですから。
はいはいはい。
もうさらに、もう距離が遠くなって
もう聞きたくない、それはもう、いつも言うけども。本当に。なんかもう、今回のあれでしょ、そのロフトのイベントで、もうこれ一人に食いについたかなみたいなこと思ってるんでしょ。
いや、思ってる。めっちゃ思ってる。やし、自分とこのね、ラジオ食堂で就活の話とかしたないやん。リスナーさんたち悪いから。
いや。
やけんここです。
やけんって、お前、福岡の人か。はいはい。で、アワード会は第5回までとの宣言だったが、なぜっていう話なんですよね。
うん、
で、まあ、ぶっちゃけ言いますとですね、営農とサブカルと夜の農家さんにいろいろお誘いを受けてたんです。ありがとうございます。は
い、
でね、やる気のなくなってる坂谷道彦を、
はい、
元気づけたいと。イベントで燃え尽き症候群になってるかもしれないし、何を誘われたかっていうと、このポッドキャストアワードの有楽町で開かれるポッドキャストアワードの贈賞式というのがあるんですよ。ポッドキャストアワードって受賞式を YouTube 配信してるんですけど、有楽町の会いましょうっていう、まあ映画館を改装した、イベントスペースで舞台とかもやってるんですけどね。そこでやるんで、夜の農家枠で応援席っていうかね、パネルクイズアタック25でいるじゃないですか、応援団みたいな。ああいう感じの枠があるらしくて、マックスまで使ったろーっていうことを夜の農家の山本さんが言って、素人集団で駆けつけようぜみたいなことを計画してらしたんですよ。
そうなんですよ。
うん、
子何考えてるかよくわかんないんですけどね。僕も最初にメンツを聞いてびっくりしました。
うん、で、最後枠が2枠余ってるから、どうするって話になる。ジョンさんと、ジョンさんどこ読んだらいいと思うって言ったら、いやー、散々アワードのこと嫌おうと言っている、二人を呼べばいいんじゃないのっていうことを。 おっしゃって、ああ、じゃあ呼ぼうっていう話にお二人の中で合意が取れて、晴れて呼ばれたということで、まあ、夜の農家の山本さんが曰く、ポッドキャストアワードに思い入れの強い人を呼ぶと。このアワードを取るんだみたいな。ちょっとベクトル違うんだけど。
そうですね。そうですね。
読んだらおもろそうみたいな。
まあそうなんですよ。二枠余ってるっていうふうに聞いて、浩平くんに読んだらって言ったの僕なんですけども。はい。
いや、ありがとうございます。はい、
矢野さんも、いや、うん、僕も一瞬呼ぼうかなと思ってたけど、口にはせんかったって言ってました。でも、僕はもう、いや、なんだかんだで、まあ、イベントやって、じゃあ今年次何やるのかっていうと、まあ、1月にね、ロフトのイベントが終わったから、なんかそこからトーンダウンしたら今年1年間何やったんやみたいな話になっちゃうんで、いやもうちょっとアクティブに行こうというふうに思ってたんで、じゃあもう誘われるんだったらもう断る術もないだろうと。まあね、いろいろまた久々に配信してる人にも会いたいしっていうところで、増床式に潜入させていただきました。なんかね、ボディチェックはしないけど、なんか書かされると思ったんです。
うん。
だってどんなやついるかわかんないじゃないですか。
あ、そうですね。
爽快屋みたいなやつが入ってきても嫌でしょ、
まあ、爽快屋みたいな雰囲気になってたけどね。
坂谷さんはな。
いやいや、俺だけじゃないです
よ。いらーしみたいな。
いや、だって、あんだけ二十何人も呼んでる人、どこもいなかったでしょうよ。ね、いろんなラジオがノミネートされてましたけど、みんな二、三人で来てんのに、あんだ、大所帯で来てんの、ワイワイだけだったじゃないですか。
そうなんですよ。それもよりもよって農家ばっかりじゃないっていう全然関係のないところも読んでますからね。
でもね、この今投影してるスライドもあるんですけど、この席にクリエイター席って書いてるんですよ。
恥ずかしい。
僕初めてですね、クリエイターって呼ばれたの。
そうですね。
恥ずかしいです。
恥ずかしい。クリエイターだったんだ、僕たちって。はい。ということで、今回は、A ノートサブカルのジョンさんと、ラジオ食堂坂谷さんと、乃木坂東横名人でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ごめんなさい、ちょっと元に戻るんですけど、増床式ってすいません、分かんないだけなんですけど、普通言う言葉なんですか？俺増床式って初めて聞いたなと思って。
いや俺も初めて。
普通受賞式やろって思っててさ、
あでもそれはなんか日本こと言葉の面白さだよね。主語が誰か、俺ら日本放送から送るからよ賞。なんで喧嘩売るようなことばっかり言うの、あなたは。
いや、って、いや、もう言うてるのあんたや。
いや、いや、いや、
いや、なんか俺はそのさ、
確かに変よね。
なんかあるやん、忘年会の某望む、都市の会って書いて、忘年会とやるやん、みたいな。そういう、組織でやる変な生きり方してんのかなとか、ちょっと想像しちゃって。
人材の財の字を財宝の財にするみたいな。
そう。増床式。
一応そういう言葉あるみたいなんですよ。
う
ん、
ほう。あ、そうなんですか。
失礼しました。違ってるのが、送る相手が決まってるかどうからしいんですよね。
うん。
受賞式は決まってなくて、贈賞式は送る相手が事前に決まってるっていう風なものらしくて。
あ、ひょっとして今回対象に決まったところが、はい、対象が決まってるっていうことを知ってビデオで挨拶したから、それが原因で贈賞式にしたのかな。で、やからに、これは受賞じゃなくて贈賞やろっていう風なことを、いうやつが出てくるかもしれない。
そんなやつおらんやろ。
いや、俺、ジャスさんやったら言いそうやなと思ったけど。
言いそう。多分そうだなと思いますけど、ジャスさんもう興味がないと思います、このアワードに対しては。
いや、でもそれの対策だったのかな。じゃあ次は受賞式になると、また受賞式に戻ったら決まってないってこと。
いや、 決まってる決まってないと、
うん、
それを事前に、うん、あの演者等に伝えてるか伝えてないか全然話が違ってくるんで。
まあそうですそうです。
いや大体あの本番までに受賞する人が決まってないってことを普通に考えてあるわけないんで。
まああるわけないんですよ。でもあの、うん、一応全員揃ってあのそういう風なのが決まってないっていう風な手で いてほしいじゃないですか。
いや
今回だってあの席であの夜の農家の山本浩平くんが賞の名前を呼ばれるために立とうか立たないかずっと悩んだりしてるような状況でいましたからね。
ずっとねジョンさんが隣に座って山本さんを撮ってるんですよ。微笑ましいなと思って暗いところでうわドキュメント撮影ってこうやってするんやみたいな。
渡したけど全く使われてないです
よ。いやいやでも俺は告知されてないって思いたいですけどね。
そうなんですよ、
うん、
僕も思いたいんですけどでも多分なんかあったんだ
ろう
な
って思うんです
けど、ね、いや思いたいけどでも確かにあの前に出てきた人は前に出やすい席に座ってたような気がする。
やろ
そうですね、
ジェンス来てたのはあれ受賞するかだよあんなもん、
うんまあそれはねあの対面もあるからねっていうところですよね。
そうですね、
はい、じゃああのいつものスプレッドシートはまああるんですけどまああんまりねそんなにあの細かいところは見ないですよ。まあでもこのスプレッドシートを元にいつもやっているので、うん、そこをズームアップするして切り取っていく話になります。で今回なんですけども大きな変更点がありました。でね、ちょっとあらかじめこのラジオをやる前に言った方がいいんだろうけど、リスナーってこの放送楽しんでるかどうかって微妙で。
あの、楽しんでる。
めっちゃね、あの、カウンターは回るの。多分、ポッドキャストの人がみんな聞くんだろうね。うん、それは。
気になりますからね。
気になるからね、やっぱりね。あいつらまたやるのかみたいな。
毎年楽しみにしてる人いますよ。
まあ、毎年楽しみ。業界人は。
業界人は。
はい。大きな変更点が二つありました。一つは、リスナー投票による一次審査っていうことで、リスナー投票に二次選考、選考委員による二次審査、最終選考を終えて対象ほか各賞を決定いたしますっていうところで、今までは手上げ式であったり、次選、他選で、謎の独自のデータベースから、独自の日本放送の委員会のデータベースから決まってたんですよね。決まってるっていうか、ノミネートがね。で、ノミネートが一次審査で20枠ということになりました。で、もう一つ大きな変更点に、枠ですね。受賞の枠の激減。これが3部門になりました。前回は7部門だったんですよね。
この7部門が異常やったからね。
でもさ、なんか盛り上げようぜ、お祭りだぜって言うんだったら、なんかそれぐらいの方がやっぱりいいんじゃないかなと思ったんですけどね。
何やったっけあの、変なあったやん。ウェルビーイング賞みたいなやつ。
うん。でも、ウェルビーイングってなかなか先進的だったなと思いましたけどね。
まあ、それはいいけど、賞、うん、にするほどの、あの、でかいカテゴリーじゃないじゃないですか。どう考えたって。だってベストエンタメ、ベストコメディ、ベストナレッジで、その後ベストウェルビーイングですよ。もうこんな。
いいじゃん。でも、ある視点賞とかっていうのもあってもよかったっていう話もあったでしょ。なんかよくわかんないけど。うん。で、えらいシンプルになったなっていう話ですよね。
こんなぐらいでいいと思うけどね。対象パーソナリティ賞、企画賞でしょ。いいじゃないですか。
うん。
いや、なんか多すぎると、誰が何受賞したっけっていうのが全然思い出せないっていうのがあるかなとは思いますか、
ね。ああ、まあそういうことか。うんまあ、確かにアワードって本当に大賞よりもノミネートの方が盛り上がるっていう、
うんうんうん、
まあ、前考えてるやつね。
アワードなんでね。まあ、この3つでした。ただしですよ。いろんなところで言われてて、公式でも言ってたかもしれないけど、なんだかんだで贈賞式で新たな部門賞が増えるものだと予想は僕らしてたんですよ。
ああ、嘘。しました。
で、これも、夜の農家の山本さん自体も、増えるはずやろうというふうに彼も踏んでたみたいですね。う
ん、え、なんで？
あのまあ、彼の場合はどっちかというとあの希望がそうい
やお前ねお
そういうのがあったらいいなっていうふうなのもあったと思うんですけど、まあ、でも例年ね7章とかそういうふうな部門がいっぱいあったから増えるだろうっていうのは思ってたみたいですけどね。
だって協賛とかスポンサーとかも当日に増えるじゃん。
うん、
いやそれは
そう、
ポッドキャストアワードだけやろ、そんな、
そういうポッドキャスト風情があるじゃん、仕草があるじゃん。
ない。
ないの？ないの？ないの？
あったらおかしいです、そんなもん最初から。
はい。まあ、昭和の激減というところで7部門から3部門へ急にシュリンクしたというところです。うんうん、で、いつものことながら審査員ですが、だいぶ入れ替わってきましたね。本当にね。この第5回から6回にかけて。
本当ですよね。だって、奥森さつきさんが、ちょっとなんかね、ベテラン感が出てきますもんね、もはや。
そうですね。
去年、おととし成人式迎えました。
もう、こんだけ入れ替わりすぎたら、もうおなじみ奥森さつきさんになっちゃってる。もう
古田大輔さんのみが解禁賞になっている。生き証人ですよね。
ああ、そうですね。でも、古田大輔さんってあれですよね。番組に対するコメントが異様に短いことでおなじみの人ですよね。
あ、そうなんですか。そうなんですか。
なんか、あれ、審査員コメントみたいなやつがすごい短い印象があった。
いいじゃないですか。いいじゃない、いいじゃないですか。話の短い校長先生って僕好きですよ。
やし、なんかね、ほんと審査員コメントが長い人と短い人があって、秀島文香さんはめっちゃ長いんですよ。まあでも、確かにな。あと、古田大輔さんってちょっと辛口ですよね、いつも。ここはこうした方がいいみたいな。なんかもう、そっちが審査員っぽくて、僕はいいと思いますけどね。
で、審査員も実は、ここにもシュリンクの波が、縮小の波があるんですよ。これ、ひょっとしたら、坂谷さんがこれマイク回ってないところで言ってましたけど、経費節減で、
ある、絶対ある。
今回こそワンオペでできるんちゃうのっていうふうに。
まあ、今まではあんまりにも運営がグダグダなんで、これワンオペでやってるんちゃうかって言われてたんですけども、今回は。
じゃあワンオペにしたらーって。
できなーってなって。
できなーって。だからなんで日本放送に喧嘩売るようなこと言うの本当に。
いや、喧嘩売ってないですけど。いや、だって日本放送さんも大変じゃないですか、やっぱり。
大変です。だと思いますよ。
いろいろありましたから
ね。いろいろありますからね。はい。ということで、まあ、いろんなものが、ちょっと、サイズダウンサイジングしてるっていうところですね。コンパクトにやってるとも言い方はできるかもしれないですけど。はい、リザルト、結果です。対象はお互い様です。松岡茉優さんと伊藤沙莉さん、女優二人による雑談番組ですね。これが対象です。で、パーソナリティ賞、最優秀賞は、隣の雑談、ジェーンスーと桜林直子さんの、これも雑談系女性の番組。で、パーソナリティ賞の優秀賞は、流通空論っていう、危機開会、明快辞典とかで有名なタイタンさんですよね。これは集英社がやってるんですよね。
あ、そうだったんですね。
そうなんだ。へえ。
でもね、面白いですよ。この番組すごく。なんかね、タイトルが面白いですね。流通なのかよ、ラッパーがって思うんですけど。なかなかその辺のやっぱりなんかギャップがタイタンさんのがすごいいいですよね。で、なぜパーソナリティ賞かというと、企画賞だったらなんか俺は納得したんだけど、
そうですね。
賞のね、インタビューで、これパーソナリティ賞ってなんでかっていうと、まあ、タイタンさんだから、これを面白く転がせてるっていうのもあるから、パーソナリティ賞なんだっていう理屈で、まあ、本人からしたら企画賞で受賞する方が、スタッフに嬉しかったんだけどなっていう、まあ、スタッフ思いなことをおっしゃってたんで、まあ、いい話だなと思いましたけど。はい。リザルト、その3です。企画賞っていうところです。小売商売ラジオ、最優秀賞ですね。これは、
薄利多売の反対のね、小売商売やばいっていう。
厚く利益で、小さく売るラジオ。コンサルムーンショットって会社の、社長さんと、あと、まあ、これ言うと本人はあれなのかもしれないですけど、匠さんっていう、こんまりですよね。こんまりさん。片付け方のこんまりさんのプロデューサーって言ってますけど、このお二人がやっているラジオ。これはもともと、小売商売っていうコンセプトの本を売るために、じゃあラジオでもやってみますかって言ってやったラジオらしいです。本としては2万部ぐらい今売れてるらしくて、まあ楽しくなってずっとポッドキャストやりたいよみたいなことをおっしゃっています。優秀賞に TBS ラジオの政治道楽。まあ、沢田大樹記者っていうのは TBS ラジオでいろんな番組出られてますけど、まあなかなか面白い人で、これも聞き応えのあるラジオなんで、まあ納得 だなっていうところでしたね。
なんかやっぱここまで並べてくると、対象の異常さが際立ってきますよね。
どういうことよ、異常者って。いや、
あの、パーソナリティ賞と企画賞が、まあ確かに、まあ取りそうな感じはないけど、対象、これなんてなりませんでした？これ。
いや、ただね、ちょっと残念なのは、やっぱりね、このアワードのこの授賞式に行くっていうことを、家族に言うと、ひょっとしたら誰かに有名人に会えるかもみたいな。
ああ
確かに JN スーに会えたから僕はちょっと考えようかかったんですけど。
別に会えてないやん。遠くから見ただけやん。
いや、あの、前通り過ぎました、僕は。
あ、そうでしたか。まあそれも会えたとカウントせえへんか。まあ、ええけどさ、それは。
いや、まあね。伊藤沙莉も松岡茉優は来ずに。
そうですね。
レコ大なら絶対受賞してないですからね。心が広い、日本放送。
あの、このね、贈賞式っていうのは、あの、YouTube で配信されてることなんで、
はい。
これは全然言っていい話だとは思うんですけども、
はい。
あの、贈賞式に対象の二人が、あの、来てなくて、で、あの、事前に撮った、
ビデオが流れる。
流れるだけっていうやつで、まあ、それは別にええねんけどね。で、あの、いや、対象、異常というか、いつも通りだなって思ったんですよ。あの、対象が空気っていうのは、もうこのポッドキャストアワードを始まってからずっとあったことで、始まる前に、東横さんとジョンさんと話してるときに、去年の対象を覚えてますって俺が振ったら、誰も覚えてなかったっていうのがあったじゃないですか。だから、毎回、対象これっていうのが、ポッドキャストアワードの魅力、ある意味魅力で、あの、いつもこれ私が言ってることは、その、良くも悪くも、対象の選考はガチだったせいで、あの、で、かつ、あの、選考方法もちゃんと、なんていうんだろう、基準が決まってなかったもんで、だから、みんなが、ふわっと面白いなって思ってるやつが、取ってしまいがちというか、あの、今までの選考方法って、ね、過去で言ってたドライバーズポイント方式で、
そうね、
各審査員が1位、2位、3位ってやって、その得票数が多い、ポッドキャストが対象に選ばれるっていう形になってて、その1位を推してる人が多いやつやったら対象でいいと思うんですけど、大体2位、3位に推してるのが多い、ふんわりとみんな上げてるやつが取りがちっていう、あの結構、まあ問題というか、あの変な流れがずっとあってね。で、今回もそんな感じやなと僕は単なる所感として思ったって感じですよ。
でも、秀島さんは言ってましたよ。前回一致でしたって言ってた
よ。嘘に決まってるよ、そんなもん。
いやでも今回のに、やつに関しては多分全会一致になってたんじゃないかなって僕思うんですよ。あの、そもそもあの、これノミネートを募る段階から人気投票みたいなことでやってたわけじゃないですか。で、それで最終的にそういうふうなことをやると、まあ、私もあの、そういうふうなノミネートが始まった段階から、多分、アップルポッドキャストとかそういうふうなランキングの上の方にいるやつが占めるんじゃないっていうふうな話をしてたんですけども、まあ、結果として似たような感じになったんじゃないかなと思ってて。で、それであの、そういうみんな揃って、ふわっと好きなようなものが全会一致でなるっていうふうなのは、まあ、今回こういうふうな仕組みだったから、こうなるのもしょうがないんじゃないかなっていうふうなのはちょっと思ってますね。
なんかでも面白いのは、ドライバーズポイント形式にしても、今回自由に丸腰で選んでも、そんなに変わらなかったっていうのが今回の不思議なとこではありますよね。確かに、お互い様っす、面白いよ。
面白いですよ。
うちの嫁さんも、めっちゃ面白いって聞いてますから。
あ、そうなんや。
やっぱりいいんだと思いますよ。ラジオ頭痛のうちの奥様も褒めてるってことはそういうことなんだろうなと。
あの、掛け合いがすごく短くて、テンポ良くていいなっていう風なのを聞きながら思うんですけれども、でも我々おじさんって基本的にガールズトークが面白いかどうかって評価できないじゃないですか。
だ
から
、
わからないのしょうがないと私も思います。
いや、俺もそう思うけどね。
で、審査員も女性が半分3名、男性が半分というところでいくと、まあ、残りの3人か、やっぱ面白いねって言ってくれたらもうこれになっちゃうんじゃないですかね。そんな気はします。
あの、はい、その決め方もどうなんやって思うけど。まあ、あと今回もドライバーズポイント制でやってたかもしれへんしな。
あの、それあるから、うちうちでは。
うちうちではあるかもしれないよ。
あ、またあれかな、ひじもさんの手が、今回もやっぱりドライバーズ方式でやりませんって言ってたのかな。
まあ、ドライバーズ方式とは言ってへんと思うけど。
言ってないと思うけどね。はい。 じゃあ、坂谷さん、まあ一応ね、お作法として、第1回から第5回までの、まあ振り返り、どういう傾向にあったのかっていうのを、もう一回坂谷選手振り返ってもらえるかな？
ここで、みんないいんか？
え？
まあええけど、
まあ一応みんなに、はい、ね、復習してもらわないと。
はいはい。まあということで、まあ第1回から第5回の振り返りということになるんですけども、はい。第1回は、これが伝説の、あの回で、アマヒーツが 60%。で、この当時言われてたというか、俺が勝手に、言ってたんは、アマの発掘、アマチュアのポッドキャスターを発掘して、何かしらの方法で、マネタイズにつなげたいって思ってたんじゃないかと、言われてます。でも、日本放送がこれで、どうやって、儲けるかっていうのはよくわかんなかった。まあ、第1回のね、ちょっとした混沌の中の第、始まりだったと思います。
まあ、今から考えたら第1回は伝説ですからね。はい、第2回。
第2回は、一気にね、プロ参入して、第1回がアマチュアヒーツ 60% やったのが 30% に一気に下がってね。で、この当時言ってたのは TBS と JWAVE が、陣取り合戦してるだけやんけと、いう話してました。日本放送が少なかったんですよね、これ確か。
そう、
そうですね。ね、うん、
まあ、現在のラジオ界の縮図じゃないかっていうことを坂谷さんが言ってたのと、うん、で、これも最後に出てくるのは、で、日本放送のメリットはって。
うん。
うん、
ずっと思ってましたね。
ね、うん、はい。第3回、第4回は同じような傾向が続きます。2021年、うん、2022年です。
ね、スポティファイとアマゾンの怪獣大戦争とずっと我々は言っておりましたけれども、うんうん、アマヒーツが、あ、すごいね、これ。2021年が 11%、2022年が 3% って。
これは坂谷基準のアマヒ、アンプロアマヒリスだから、世間一般で言うともうちょっと高いのかもしれないけど、でもやっぱりそれでも低いよね。
うん。
うん。
いや、やっぱりね、これが新しい姿なんかなと今思えば、思います。まあ、圧倒的に、マネタイズっていう意味では、プラットフォーマーが、関与している場合が多いんで、プラットフォーマー同士で、陣取り合戦というか、東横さん殴り合いって書いてますけど、そういうところが、まあ、アワードっぽくていいなと、賞レースっぽくていいなって思いますね。
大人の駆け引きがね。
まあ、そうなってくると、我々には関係なかったんやっていう話ですけどね。うん、
ここで、ここで僕らは気づくわけですよ。関係なかったんや、俺らって。そう。2回目ぐらいまではまだ、ひょっとしたら僕らも、よもや、もっとリスナー数が増えたらね、と思ってましたけど、で、第5回が2023年ですが、
うん、ね、プラットフォーマーが抜けてね、なぜかアマヒーツが上がるって謎のムーブをかました、
うん。そうですね。よくわからんムーブでした。
メディアクリエイティブショーっていう謎の枠にメディア企業が押し込められるという謎の現象が起きました。うん、
あ、そういえば今回あれですよね。メディアクリエイティブショーなくなりましたよね。
そうですよ。
あ、そうだ。
人気投票ですからね。
あ、そっか。人気投票やから分ける必要もないんだ。そうだ。
全てがフラットになった状態ですから。で、うん、これも日本放送のメリットは、だからこれ5回言っていて、日本放送のメリットはって書いてないのは、1回しかないんですよ。全部。ずっと、これは日本放送のボランティアでやってるのかと。うん、
そうっすね。
うん、
まあでも、ラジオ会っていうのはね、ラジコができたぐらいから、ずっとスクラム組んでやってきた
わけ
じゃ
ないですか。いや、本当にそれは素敵だなと思って見てますよ、私も。
うん、いや、本当ね、昔だったら考えられないぐらい TBS とね、日本放送はお互い助け合いながらやってる状況なんで、
うん、
だから、なんやろ、偉い人がじゃんけんで負けたんかなっていうぐらいの感じですよね。ラジオ界全体で盛り上げていかないといけないアワードで、誰が温度取るのという中で、日本放送がね、貧乏くじを引いたんだろうなっていう感想はありますよね、これ見てると。
なるほど。それで、うん、プロアマ比率の話になります。で、我々が考えるプロの定義っていうのは、毎度毎度お話するんですけど、これは坂谷さん基準ではありますけども、何かしらの事業的利益に直接的、または間接的に寄与することを目的とするポッドキャスト配信者。だから、小売商売ラジオは、やっぱり本を売るとか、まあ、名前を出して、何かをやっていて、それがフィードバックされて利益につながるっていう意味では、まあ、プロだろうと。 で、確かにね、なんかいろんな放送を聞いて、いやいや、確かに朝ポキの神田さんの話も何回も聞いてて、ああ、そうだったんだと思ったのは、自前の編集設備も全然ないから、マイク買ってくるところから始まったんだって聞くと、限りなく僕らが初期にやってたことと同じようなことをしてるんで、うん、やってることはアマなんですよね。だから、
そうなんですよね。
でも、まあ、これ微妙って思いながら聞いてはいたんだけど、そう。でも、この定義で言うと、実は、農系ラジオって、グレーなんですよね、本当は、ね。
そうです。とりあえず、夜の農家の山本浩平くんとかは、割とポッドキャスト経由で売り上げが上がってるとかっていう話も伺ってますので。
うん、そうなんや。
いや、
うん、
本当に、JS、大場津さんに取り上げられた直後で、売れすぎて、EC サイトの、商品を落としたって言ってましたよ。
うん、
注文できないようにしたって。
あ、そう。
まあ、それは、でも、アマはアマですよ。いや、
プロやん
すよ。だから、これを考えると、坂谷基準を見直すときに来てるのかもしれないなと思って。
いや、見直さんでええよ。要のなんかプロ。
強気やな。
書き換えといて。
強気やな。はい。というところで、プロアマ比率のお話をもう一回続けると、今回第6回2024年度は、アマ比率は20分の3で、15% という結果になりました。まあこれが高いか低いかっていうと、まあ高くはないけど、まあまあこんなもんかなっていう気はします。うん、
ちなみにすいません。ゆとたわはアマでいいのかなって時々思うんですけれども。
有料配信とか、まあ、あれをされてるからってことですか？
それもあるんですけど、うん、音なるの社員さんじゃなかったでしたっけと思って。
あ、そうなんですね。
はい。確か、どっちだったか両方だったか忘れましたけど、なんか、そうだった気がするんですよ。
なんか、サブスクというか、会員組織作られてるじゃないですか。
うんうん。
逆二段でしたっけ？
そう、そう。あまり詳しくないので分かんないですけど。うん、
あれ、多分ね、所得税の、これ、確定申告しなきゃいけない。あれになってくると、会社にバレるんですよね、多分ね。20万とか超えると。
ああ、そうですね、そうですね。
副業で。うん、だそういう人を会社に認められてるっていう、恵まれてる方々だと思うし。そうですね。今回アマはサイエントークとユトタワさんと、夜の農家ですが、今言ってるユトタワさんも女性、30代の女性の、喫茶店で喋ってるようなトークが聞けますっていう風な触れ込みでやってるんですけど、これもうちの嫁さんが。
好きなんですね。
いやー、面白い。
君の嫁さん、そんなん好きやな。
いや、ラジオソムリエですからね、一応。うん、
何そのラジオソムリエって。
いやいやいや。
いや、ラジオ好きとどう違うの、ラジオソムリエって
言ったら。いやいや、まあ、ラジオ好きですけど。はい。まあ、その3つが選ばれたっていうところで、まあ、これを我々の身内いいっていうふうに言ってもいいと思うんですけど、の農家さんが、まあまあ、アマの意地を見せるときやみたいな言ってたじゃないですか。
そうですね。
ね、やっぱあれずっと X とかで流れてくると、おーやっとるわこいつって僕は見てたんで、うん、まさか会うことになると思ってなかったんで本気やな、おもろいなこの人らって思って見てたんですよ。
はい、浩平くんは今年よく頑張りました。
いや本当に頑張ったと思うし、行動力がやっぱりすごいですよね。
あ、そうですね。
感心した、本当に。当日見て、見聞きして、うん、すごい人だっていうふうに、うん、思いました。はい。プロアマ比率でいうところで、坂谷基準でいうと、これ一番、第1回から6回まで読み上げると、60%、30%、11%、3%、36%、15% という推移で。うん、まあ、去年がすっごい甘回帰だったんで、ためらったとこではあったんですよ。なんじゃこれって感じになったんですけど、まあ、皆さんね、お気持ちを表明されてるわけじゃないですか。いろんなポッドキャストが。
うん、そうやね。
もう僕らがこれ多分、ポッドキャストアワードの感想を語る最高発ぐらいなんだと思うんですけど、
うん、そうやね。
うん、皆さんちょっとね、お嘆きになっているんですけど、別に全然僕ら嘆くことも、あんまりないんですけど。
いや、だって、今回はもう投票制になったんだから、うん、頑張るか頑張らないかの二択じゃないですか。うん、だから、嘆くことなんか何もないでしょ。頑張ったら、ノミネートされるし、頑張らなかった結果、ノミネートされなかったっていうだけな
んだ。だから、みんなね、ぐずぐず文句言うぐらいだったら、じゃあ、リスナーいっぱい引き連れて、投票すればいいじゃない。 ってことですからね。
うん。いや、ほんまそれだけの話でしょ。
うん、本当そうですよ。
投げることなんか何もないでしょ。
投げることなんかないですよ。
うん。
はい。というところで。
はい。すいません。
はい。というところで、プロアマ比率のお話でした。
はい。
続いてなんですけども、僕たちは予想したりとか、坂谷さんが、ドラゴン桜よろしく、東大への生き方を教えてくれるじゃないですか。
うん。
どうやったら東大に合格できるのかって。
ブストバカ、
東大に行け、あと取れってやるでしょ、
はい。
で、TBS の株主になるならどれぐらいに金が必要なんだとかって計算したりとかもしたこともあったよね。
あ、まああったけど。
あったよね。
うんうん、
まあその答え合わせというわけではないけども、次回、
答え合わせいらないよもう。
2024年ジャパンポッドキャストアワードにノミネートされる方法を振り返っていきましょう。
うん、
その1。2024年に始めましょう。
いや、まあ、いや、
毎回話していますね。うん、その2、日本放送が放送しているクロスポットっていう銀シャリの橋本さんが出ているクロスポットっていう番組に出演しよう。
はい。
で、3番目、下北沢で行われるリアルなイベント、ポッドキャストウィークエンドに出展しよう。この3つが揃うと超激アツなんですよ。多分、凶楽のパチンコだったら、キュンキュンキュンってなる感じよね。
あの、もう恥ずかしいから読み上げるのやめて、もう。
え？いいじゃん、いいじゃん。
ちなみに、うん、私、それ全部激アツリーチかかってましたよ。今日何かしら。
いやいやいや、2024は違うでしょ、でも。
あ
まあそうですね。2024の時に、まあ、クロスポット出演はしてないですけど、紹介一番最後の方にされましたし、ポッドキャストウィークエンドも出ましたし、はい。激アツリーチはかかってたはずなんですよ。
かかってましたよ。
はい、あれ、おかしいな。
おかしいな
って思う人はいるんですけど。
でも、そもそも、投票制になったのと、クロスポットが終了で破綻。
いや、まあだから、うん、そうでしょう、もう、うん。まあ、クロスポット終了は残念でしたけど、はい、投票制になった時点で仮説も何もあったもんじゃないじゃないですか。
一応振り返りましょう。2024年に始めた番組というところで、2024年に始めた番組っていうところで、公理商売ラジオ、コーチングの子、ランジャタイの、
伝説の一人ぼっち集団ね。
で、流通空論、タイタンさんですね。
うん、
で、コーチングの子は、まあ、コーチングの、まあ、協会の人のラジオなんですけども、これは、株式会社雑談が制作してくれているやつ。うん、まだ、特勤マッシュ勢は残っているんですよ。
そうですね。
いや、まあ、投票やからね。人気があったから、ね、入ってるんですよ、別に。そうね。特勤マッシュを名前出さんでも別にそんな。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。結構面白かったですけどね、コーチングの子。ちょっと、ポッドキャストウィークエンドのイベントの時に合わせて全部聞いてたんですけれども、うん、はい。なんかやっぱり、こんなことするんだっていう風な、雰囲気のいい番組ではあったんで、はい。
面白かった。
私は結構面白かったですけど。
うん、あれ、
は
い、でも、多分、自分が出て喋って晒されると思ったら、ちょっとヒリヒリしますね。
そうですね。
ちょっと今、立ってみましょうか、ジョンさんとかってやられるわけでしょ。
ああ、そうです、そうです。う
ん、
はい。
なんか、前屈したりとか、はいはいはい、どうですか今、どんな気持ちどんな気持ちみたいな。
そう。で、多分、あれやってて、うん、この人はこの結果に誘導しようとしてるんだろうなっていう風なのに乗らなかったらどうなるんだろうかっていうのを思いながら、うん。
なんかちょっと催眠術に乗るか乗らないかみたいな
。そんな感じはちょっと若干してくるんですけどね。は
い、多分僕だったらもうこれ耐えられないな。コーチング怖えって思った。いや、そういう意味でヒリヒリする人間模様が見れるでは、コーチングの子はすごくおすすめです。
うん。
面白い。
そうですね。面白かったです、
ね。面白かったですね、これね。
はい、そういう面白さだ。はい。なんか違うように思うんやけど、ジョンさんが言ってるのと、トヨコさんが言ってることないけど。
ポッドキャストウィークエンドに参加したのは、政治道楽とコーチングのこと、サイエントークと夜の農家さんでした。はい。まあ、これジョンさんの出てたと。
はい、出ておりました。
ジョンさんお米売ってたんですよね。
はい、あっという間に売り切れてしまったんですけれども。
すごい。
はい。
すご
い。いや、大した量を持っていってなかったから、あっという間に全然売れないと思ってたね。
いや、でもね、やっぱりね、農家の人のやつは食べたいっていうか買いたいですよ。
いやー、そう言っていただけるのはありがたいなとは思うんですけども。まあ、私実を言うとそんなに農系ポッドキャストではないっていうふうに本人は言い張ってる番組ではあるんでね。はい。まあ、あまりその辺のところで売ってるわけではなかったんですけれども。はい。 まあでも、まあ、そう、小平君とかそうだった感じですかね。はい。
というところで、まあ破綻、一次選考からリスナー投票になるとはっていうところで、残念ながら我々の仮説なり、
いや、だから、一次選考の突破方法をレクチャーしてるのに、リスナー投票だったら、破綻するに決まってるじゃないですか。検証も意味合わへん、こんなもん。もう。
つわものどもが夢の後という感じなんですが、じゃあね、はい、僕らの野木津食堂、営農と野木津食堂としてはですよ。ね、はい。一応、この、攻略法みたいなものは、酒のつまみにしてほしいわけですよ、皆さんに。
う
ん、
はい、そうですな、うん。
というところと、今回ダイアログとしてましたけど、なんだかんだでパワーポイントを今回真面目に作ってるんです、僕、ね、収録の前に。
びっくりしました。
いつもだったら、後でパワーポイント作ってたんだけど、なんか来週仕事忙しそうだから、今回作っとかんとしんどいなと思ったから。先に作っていました、はいはい、うん。で、やってるうちにこれアナリシスにやっぱりなってきちゃったんですよ。タイトルはダイアログに僕今回しますけど、うん、アナリシスというならば、今回は票を読もう。
うん。
選挙コンサルタントみたいになってきましたよ。
いいですね。
うん。
何票取っただノミネートされるのか。
そうです。20位のボーダーはどこにあるのかということを、これから考えていきたいなと思います。
いや、これは興味ありますよ。俺、これ、今回一番知りたかった
の。いい振りやな、もうやる気ないない言ってて、うん、どっちなのか分かんないな、道彦君は、本当に。いや、
これだけは知りたかった。
これだけ知りたい。
自分が動く気は一切ないけど、ここでは知りたい。
うん、直感的に、まあ、ジョンさんはなんかいろいろ聞かれてると思うんですけど、直感的に坂谷さんは、どれぐらいがボーダーっていうふうに考えてますか、
は
い、
まあ、実はもう答え大体知ってるんで、あれなんですけど、死ぬ前思ってたのは、まあ、1000から2000の間ぐらいじゃないかなと、なんとなく思ってました。3桁は無理やろと思ってて、4桁は絶対いると思ってて、だけど、5桁はいらんやろっていうのが、僕のなんとなくの感覚でした。うん、
正解。最初は正解。大体正解、
うん。
はい。これで調べていってたんですが、過去のリスナーズチョイスにヒントがあるんじゃないか。リスナーズチョイスっていうのは、過去の第2回から4回ぐらいまであったんですよね。だからずっと今普通に、次戦他戦のノミネートをするものと、純粋なリスナー投票枠っていうのがあって、それが過去にずっとあったんですよ。で、10位までで選ばれて、そこに表彰されて、手話のマイクがもらえたり、手話のマイクをもらえたりするわけですよね。
うん。
羨ましい。
羨ましいな。
俺も欲しい、あのマイク。
はい、ここに挙げております。2020年第2回からですね。これが第2回、3回、4回、5回と票数だけ言っていきます。ざっと言いますよ。16,900、31,200、13,900。で、最後の第5回が投票数が不明だったんですね。
外事になったよね。それを、まあ、変やわけよね。
非公開なんですけど、グラフにするとこのようになります。なんか2021年がすごいね、3万超えてピーキーになってるんですよ。
うんうん。
これちゃう、なんかわからへんけど、2021年、リスナー投票呼びかけまくったポッドキャストがどっかあったんじゃん、俺多分。単独で1万票稼ぐようなところがおったんじゃん、俺多分。知らんけどな。うん、
あるかもしれないね。で、ダウントレンドだから公表なしって、僕らはカングルーじゃないですか。
まあ、企業的な判断で言うとね、
そうそうそうそうなるよね。これ、予想のグラフはもう一回回復するはずだったのに、下がってるじゃんって思って、ほら、やっぱり日本放送はこういうことしょるんや、企業ってこういうことずるいよなって僕ら思ってたわけですよ。
うんうんうん、
でもね、坂谷さん、うん、
何、
日本放送は思ってる以上に真摯な会社なんです。
ああ、ほんま。
うん。ホームページの管理はぐだついてるかもしれないけど。
うん、そう言ってんのお前だけやけど。
うん。実は第5回の YouTube 配信で、総口アナが言ってるんです、リスナー投票。
そうなんだ。
ただ単にホームページ出してなかっただけで、12,936 票。まあ、確かに、3万とか、異常値は出してないんだけど、まあまあ、ほどほどの数字で、で、言い訳というか補足はしてたんですけど、期間が短かった多分第5回って結構ぐだついてた回なんで、うん、期間が短いために票が伸びず、これが期間伸ばしてたら、ひょっとしたら回復してたかもしれないねっていうところなんです。
うん、まあ、ええわ。
で、うん、これでいろいろ考えて、過去のリスナーズチョイスをヒントに、うん、 どれぐらいの得票数があればいいのか、これで出てくるのがパレートの法則ですね、ニッパチの理論っていうやつで、はいはいはい、で例えばこれざっと1万3000票をみんな票を分け合うんですけども、このうちの8割が上位10番組が占有するとなると、およそ単純計算で1040票が、10番組の平均値って感じになるんですよ。
ああ、はい。
でもそれで20番組に枠を踏めるとどうなるんだろう、なんかこれうまいこと俺バカだから計算できないやって思ってたんです。思ってたんですけど、あったよ、今回の投票数っていうところで。
ああ、本当だ。
第6回ジャパンポッドキャストアワーズの、対表作品、うんぬんっていう記事がジャフーニュース出てるんですけども、総投票数は、5万1501票です。で、これは3番組への投票なんですよね。
すげえな。
で、投票のあった番組数439。
うん、
この中にラジオ食堂とノギツアールと A ノートサブカルは入ってたのでしょうか。多分 A ノートサブカルは絶対入ってると思うんだけど、我々は投票を1回も呼びかけてないし、X にノギツアール入れたよっていう人も見え受けなかったので、多分この中には入ってなかったような気がするな。
入ってないしね。
入ってないと思いますね。
いや、そんなところあると思うな。総投票数 51,501。これ3番組で言われると、17,167 名からの投票となります。割り切れました、ちゃんと。
うん。
多分ね。で、これが、オーバーザさんの互助会員と古典のリスナーがかなりの割合を占めるだろうと。
まあ、そうよ
ね。そうでしょうね。
それね、スポティファイが、オーバーザさんが一番だろうと思ったけど、やっぱりスポティファイすごいんですよ。古典ラジオが26万6000。
はぁ。
これは何の数字？
スポティファイ。今、スポティファイのアプリを起動すると、4K、5K、6K、19K みたいな感じで、大まかなリスナー数が出てくるんですよ。
うん、
ドラゴンボールのカウンターよろしく。
これ、チャンネル登録者数ってこと？
いや、あれは、いいね数ですね。スポティファイはいいねと購読者が分かれてるんですよ。で、表にできるのはあくまでいいねをつけてるだけであって、購読者が実際にその数いるかどうかっていうのはちょっと分かんないっていう。
分かんないですけど、でも多分オーバーちょっとこれは単純に比較できないですね。いいね数だったら、いやなんかさ、番組内でいいねしてくださいねって呼びかけてるかしてないかで全然違うし。オーバーザさん、まず間違いなくそういうやつ呼びかけへんしさ。
古典も多分呼びかけてないよ。
まあ、
古典聞いてるけど。
まあ、例えばの話、
うん。まあ、毎回毎回、チャンネル登録よろしくお願いしますみたいな、YouTube はみたいなこと言ってないもん。前回からの続きしか毎回定型のことは言ってないからね。古典ラジオ社は。
まあ、でも呼びかけなくても多分それ相応の数がいて、でやっぱり この数字に近いぐらいは、
まあ、多分
いるんでしょうね。
これが世に出ている公式の数字ではあるんですよ、
うん、
なんでも野木ツアールと、坂谷さんのラジオ食堂は 1K 小なりみたいな感じの記号で出てくるんですよ。
いやまあそうだよね。
そうなんですよ。ジョンさんのところで確か 3K ぐらいはあったのかな？
はい。
あるんですよね。
はい。
そう。佐々木さん、その辺見てた？最近。
いや、全然。うち、そもそもスポティファイ弱いからね。
うん。
うん、全然見てへん
かった、まあ。うちも Apple Podcast が断然多いんですけど。
うん、
で、これを、まあ、オーバーザさんと、古典リスナーからの割合を占めるだろうということを言っているんですが、両番組のこのいいね数をリスナーというふうに呼び換えるんであれば、43万4000っていうリスナー数がいるんですね。このうちの 1% が投票すれば4340票、
うん。
で、この言ってるその残りの12827票を残りの18番組でやると、平均得票率は712票っていう計算になってくるんですよ。
案外少ないな。
思った以上に少ない、
うん。でもそんなもんかもしれないなとも思いました。
はい、
で、山本さんは、なんだかんだで、得票数100、1000目指せばノミネートできるみたいな感じで言ってたんですよね。
うん。言ってました。
それは、言ってたんです。
あ、すいません、補足ですけど、山本さんというのは、洋の農家の主催の山本さんね。
そうですよ。
はい、
そうですね。
あ、丁寧やな。
いや、あの、佐田と山本さんって言ってもいっぱいおるからね、山本さんは。
確かに。確かに。関西界隈はね。で、営農とサブ官のジョンさんは、これはどういうことを言ったかっていうと、はい、大同団結というか、俺、あの、夜の農家助けるよ、みたいな。投票するよ、みたいな。
そうですね、うん。あの、投票の呼びかけを、あの、夜の農家の方に投票して、私は別にいいですって話をしてました。はい。
うん。農系ポッドキャスターとしての先輩のね。
いや、そう、農系。
農系じゃないってさっき言ってたのに。
そう、この辺はね、いきさつがいろいろとありまして、
なかなか
難しい。
してます。はい、
まあでも、あの、ね、あの、小池くんが単純にあの、私にだいぶ良くしてくれる、まあお互いに番組聞いてるっていう風なのもありますんで、うん、まあそれで、まあ頑張るっていう風なのだったら応援したいなっていうので、今回はこういう風な感じでいうことをやっていたんですよね。うん。
そうなんですよ。だから本当に、おそらくなんか、EC サイトであったりとか、農協であったりとか、本当にそういうところに呼びかけてるっていう、本当にドビュータ選挙みたいな、活動されてたのかなというふうな、なんかラジオを聞いてて、感じるところではあったんですけど。
はい、私、地元で、市議さんとかその辺の、うん、農村議員のお手伝いっていうふうなのをよくやらされるんですけども、
はいはい、
全く同じことを SNS 上でやってるなっていうふうなのを見てました。
うん、はい。すごいなぁ。さすが、あれですね。和歌山ですからね、彼らは。
はい。そうです。
二階と世耕の地ですからね。
そうですね。
選挙強いわけですよ。
はい。
うん。
まあ、でも地盤も看板もないようなところでよくやったなとは思いますけど
なんか、そういう意味では、和歌山か、みたいな感じはしましたね。で、実は、この得票数、さっき見せた、お見せした、この17,167票というね、投票行為の数字って、ちょっと僕一旦これを分かる前に試算してたんですよ。どれぐらいになるかっていうのは、さっきの Spotify のリスナー数をいいね数とカウントするんであれば、
うん、
あんまり細かいことを見てもあれなんですけど、古典とか、この、標準にこうね、
まあはい、
リスナー数の多いところが並べているんですけど、JN 数と古典が 1% ずつ投票したら、みたいなとか、まあ Apple Podcast もあるからもっと分母でかいはずなんだけど、
うん、
それでいくとなんと 17,670 っていうところで、17,000っていう数字は、ほぼほぼあったんで。
ああ、なるほど。ほうほうほう。
間違いでなかったんじゃないか。ただしですよ。一番投票活動に頑張ったのは、ひょっとしたらコーチングの子さんじゃないかっていうふうに思ってます。
そう
です。なるほど。
っていうのは、この中で、この Spotify のやつが1位なんですよ。1000。
なるほど。うちらと一緒ってことやな。
いや、多分大内の方だと思う。で、それで、30% の人がやってくれて、プラス人脈で200ぐらいっていうのって考えれるかなと思うと、これで500か600ぐらいかもしれない。でも1000ぐらいないとダメかもしれないですけどね。ただやっぱり山本さんが言ってたように、1000があれば多分いけるんですよ。おそらく。
なるほど。でも1000って聞くと、まあ、
大変ですよ。
まあ大変やけど、うん、絶対手が届かない数字じゃないなって思っちゃうね、うん、確かに。
うんうん、
ただね、やっぱりこれ投票行為にまでつながるかどうかっていうと、結構工夫しないといけないなっていうところで、うん、なんかね、この、ずっと僕らも今年の1月にイベントした時に、
うん、
散々なんか告知番組とかしたじゃん。
しました
ね。やってましたね。
もうね、
うん
う
ん、
そう、あれは本当はリスナーのためにはなってないんだろうなとめちゃめちゃ反省はしてるんですやってる本人はなんかもう気持ちを高まらせるためにやってたんですよ。なんだけどやっぱりこういうアワードとかっていうところに助けてあげなきゃみたいなになるってすごい難しいことだし、リスナー本当の実際のリスナー数とイベントに来てくれたイベントの主張をしてくれた人で言うと、多分僕の肌感覚では10% から 15% ぐらいかなって感じですね。
うん。
うちなんか多分聞いてる人めちゃめちゃエンゲージは高いはずだと思うんだけど、それでも 10% 15% ぐらいか、みたいな。
うん。
って考えると、これ投票してもらうのってめっちゃめちゃ難しいんだろうな、っていうのを思っていて。
うん、やと思うよ。1% って妥当な数字だと思う
ん
だよ。
うん。
これはもう本当に、この配信者の人間力の賜物というか、 元々のこの人間関係の構築みたいなところで相当あるんじゃないかな。だから小売商売ラジオなんて元々そんないろいろファンの人がいたりもするだろうし、まあ夜の農家本当にあんだけ山本さんが言ってたら何とかしてあげなきゃっていうのがあったから、うん、相当ね票を稼いでるかなっていうところもあったんで、
そう、いや彼はアナ代表というふうなストーリーを作ってしまったので、 それをうまいこと使ったっていうのもあると思うんでね。
お、なんか客観的にすごい、うん、すごいしいいこと言ってるなあ、でもそうなんですよ。やっぱりそのね物語っていうのをこの後話していくんですけど、
うん、うん
うん、まあなんかちょっとこの鉛筆なめなめしたところでの数字と実際のヤフーの記事を見つけた。見つけたっていうよりもこれ山本さん聞いたんですよ。これ数字分かれへんねんけどなんか載ってないのかなって聞いたら、ここにあるよポンって出してくれて。
はい、
うん。それが今日のまさにこれ始まる3時間くらい前の話で。
あ、そうだったんすか。
うん。あれみたいな。そう。なんでまあその数字が一致してたのがなんかちょっと嬉しかったですね。やったかやったなっていうところで。う
ん、まあ、なんかよく見たらめちゃめちゃ鉛筆舐めてるけどね。一致してるとは言いつつも。
う
ん、まあまあでも近い数字ではあるんだと思いますけどね。
うん、そうなんですよね。例えばゆとたわさんだったらどんな感じなのかっていうのも。そうですね。彼らは、彼女たちは 5% ぐらいやってんじゃないか。だって、サブスクやる人なんですからね。5% ぐらいは言ってくれないとって思ったりとか。はい。で、前回から話題になっていた事件簿っていうのがポッドキャストアワードにはありますよね。
うん
うん、
事件簿とか不備とかぐだつきはポッドキャストアワードの花じゃないですか。
そうですね、
うん、そうですよ。
残念ながら今回やるモチベーションにならなかったっていうのは大きな知恵もなく進行して続かなく終わりました。
いや、うん、いいことなんですけどね。
いいことなんですけどね。
いいことやし、つまんねえなってなるだけです。
ジョンさんもう取る気ないやろ。
うん。いや、まあ、僕はもう全然って思うんですけどね。はい。
はい。まあ、ということで、事件簿は残念ながらございません。
うん、
で、まあ、農系っていうと、まあ、ジョンさんは嫌がるかもしれないですけど、まあ、実績で言うと第1回に、農家の種さんがノミネートされました。第2回の2020年に農家の種は、スポーティファイネクストクリエイター賞。で、ここで、ノートサブカルジョンさんがベストエンタメ賞のノミネートをされたというところですね。
はい。
はい。
そ
うではあるんですけど。ここで我々は知って、すごいラジオしてる人がいるっていうところで、いろんなところで本当取り上げられて、うん、はい、すごいなと思いました。
いや、でも、あの辺は、私は、ちなみに、農系の系譜の中では、どう言おうかな。ま、これ、私は結構独立した取り上げられ方をして、それで広まってたっていう。
うん、
でどっちかっていうと、農系よりも、私は、TBS ラジオのアフターシックスジャンクションで、はいはい、ゲスト出演をさせていただいて、で、その絡みで TBS ラジオ界隈の人に、コメントをいただいたりなんだりしてたっていう。まあ、だから審査員の方とかその辺の方も、アトロクにゲスト出演したことがあるような方とかが中心に、私にコメントをくださってたり、取り上げてくださったりしてたっていう風なのがあったので、おそらくなんかそういう風なところの力が強かったからじゃないかなって私自身は考えてます。はい。
まあ、自分の所感もそうです。ですね、うん、
うん、
やっぱりジャパンポッドキャストアワードというよりはTBS にフックアップされたっていう印象を持ってます、昔から。
はい、
エノートサブカルさんに関しては、
はい、
そうですね、
うん、そういう風な出自がある人間ではあったりするんですけども、一番日本国内で最も古い農業のポッドキャストを最初にやった人間ではあるんですけれどもね。そうなんです。
すいません、
はい、たまたまそんな感じでね、なんか1回目2回目と農業関係者がちょいちょい出てて、で夜の農家の山本浩平くんっていう風なのは農家の種と私が最初にやってたポッドキャスト番組に影響を受けたみたいなことを話してくれてたりはするので、それで多分その2つに続くような感じで農系っていう風なことを言ってたりするんですけども、割と農家の種と営農とサブカルに関してはかなり断絶した関係となっておりますので、はい。
はい、
はい、なるほど。で第3回はいろいろあって、第3回を取り上げるポッドキャストアワードの回で坂谷道彦の問題発言が出てきます。農家はできん。
はい、
で確かに第3回は農系が全くもって取り上げられなかったんですよね。
そうです。
あれか、第3回が言ってたアマヒート 3% の時
でしたね。そうですね。
まあまあ、そうですね。
うん、ああ、なるほどね。
で、これは、まあ単純にそうです。まあ、もともとそんなに繋がってるものじゃなくて、たまたま繋がってるように見えてたからっていう風なのがあって、まあそれがたまたま断絶したから、まあ、出禁になったっていう風なのも、しょうがなく見えたのかなとは思っております。
出禁、出禁じゃないけどね。
出禁ではないけど、
坂谷さんが勝手に言ってるだけだからね。
まあ、はい、まあ、まあ戦者の井戸ですよね、うん、第1回と第2回はやっぱり明らかにそのノミネートを選ぶ人の戦者の個性が出てたんで、
うんうんうん
うん、だからそこで農家も1個ぐらい入れとこうか2つぐらい入れとこうかっていう感じはありましたね。で第3回以降はね、もうなんかなんだプラットフォーマーとか資本のパワーバランスの方が強く色濃く出てきたんで、
うんうん、
だから農系、まあ、まあ、たまたまだと思うんですけど、農系が、出てきにくくなったっていう背景はあるんかなとか思ったりしますね。はい。うん、自分としては。
そうですね。
まあ。いや、あとね、もうこれもう何度も言ってますけど、東京の人は地方に興味ないんですよ、まず。これはね、本当もう何回も何回も言っていかないといけないんですけれども、うん、東京の人からしたら、地方に興味がなくて、地方をいやいや取り上げる、方便として、農家とか、漁業とかを、取り上げてるっていうことなんですよ、多分。
うん、そうですね。
うん。うん、だから、なんて言うんでしょうね。その余裕がなくなったら、なくなるし、取り上げる余裕があったら取り上げるっていう、そんな感じなんじゃないかなって、今は思います。
うん、
私もほぼ同意見です。
なるほど。で、第4回で、魚食系ラジオというのが出てきて、おこれは新しく、魚食もあれば次、林業だ。ウトジョブだみたいな感じで期待したんですよ、僕、本当に。
ちなみに、その、ウトジョブポッドキャストはあるんですか？
あ、ありますよ。
あるの？
これ、ペンっていう雑誌あります。
ペンペン。
わかります。
はいはいはい、はい、はい。おしゃれな。
で、あそこで、ポッドキャストの、なんか、スクールみたいのを運営して、それで、盛り立てるみたいなことをやってたっていうのがあるんですよ。
うん。
で、その時に取り上げられてたのの一つが、その、林業をやられてる方のポッドキャストだったと思うんですよね。
あるんだ。
はい。まあでも、多分そういう風な感じのノミネーションとかがあって、で、割とポッドキャストアワードってそういう、こう、なんかに取り上げられた人を出しがちっていう風なのは、なんか、ずっと僕は印象として持ってたんで。うん、もしその3回目4回目が5回目みたいな状態だったら出てきてたんじゃないかなってちょっと思ってはいるんですよね。
ああ、林業が。
林業が。はい。で、あと、第4回で出てきた、魚食系のラジオに関しても、アトロクのフックアップではないですけど、取り上げられたことがあるポッドキャストだったりしますから。
ああ、確かに。
そうですね。魚食系ラジオジャンクフィッシュさん。これはちゃんと続いているんですよね。
そう、あ、うん、今でも続いてるのかな、ちょっと最近見て。続いてます。あ、続いてるんですね。
ジャンクフィッシュって、第1回か第2回の時に、ネクストブレイク枠として、紹介されてたんですよ。
ああ、そうだったんですか。
そうだったんですね。
その伏線があって、あと、うん、TBS 等でも取り上げられて、うん、第4回で、ようやくっていう、そんな感じだったと思いますね。
うん、
確か。
いやで、第5回に夜の農家が取り上げられ、コメディーお笑い部をノミネート。で、この回で出て、大技さん、堀井美香さんに、ファイナルファーマーっていうので取り上げられるんですよね。
そうなんです
よ。もうその回聞いてましたよ、大技さん。うわ、来たーって。
そう。あれは、どうしてああいう風になったのかっていうのが全くわからなくて、完璧に堀井美香さんにたまたまフックアップしてもらったっていう風
な
の
かなって。本当に堀井さんって自由な人ですから、
自由
に聞いてると、ね、本当に自由な人だから、うん、全然スタッフには悩み言わずに、世の農家の話をしたらみたいで、うんうんうん。で、そのずっと昔の回とか聞いてると、本当にこの時に、世の農家の山本さんはもうラジオやめるみたいな。ことを思ってて、うん、ジョンさんにいろいろ言ってた、はい。その翌日に、急に大技さんで取り上げられたっていう。
はい。
こう、シンデレラおじさんですよ。
そうです、シンデレラおじさんです。うん、で、そしてその、すぐ後ぐらいに、ポッドキャストウィークエンドがあって、で、その時、うん、いろいろと、なんか、薄暗い欲求、薄暗い、思いから、なんか 営農とサブカルブースっていう風な一枠で、あの、うん、他の農系のポッドキャスト何番組か無理くりまとめて連れていくっていう風なことをやってたんですけども、
はいはい、
あの、営農とサブカルブースがほとんど夜の農家ブースと化すぐらいには、あの、来る人来る人夜の農家の、あの、リスナーさんが来るような状態になるぐらい、なんか一気に状況変わったなっていう風なのは見てましたね。
いや、もう本当にね、うん、その話を聞いてると、なんか昔から聞いてたらよかったねってなってたんだろうなと思いますね、これ聞いてると。という、まあ、ある意味、まあ、夜の農家さんのサクセスストーリーみたいな感じになっちゃいましたけど、
そう
ね、第6回に部門が拡大してたら僕は、山本さん取れたんじゃないかなと思うんですけどね。
そうですね。ねなんか、
いや、わからん。
あったかどうか、でも今回のやつだと全然わかんなかったですから
ね。
うん、なんかでも 5回みたいなやつだったら行ったかもなとは思いますけどね。
そうですね、うん、まああまりにも層が少なかったっていうのはやっぱ大きいとこかなと思います、
うん、
はい。で、まあ僕らは今回この増床式というものに参加して、まあイメージしてもらったらいいのは本当に有楽町のルミネのそばのちょっと離れた映画館なんです、あれって。もう試写会でよく使う映画館なんですよね。
あ、そうなんですか。
うん、人がね、ちょっと目立ちにくいところだからかもしれないです。
ああ、うん、なるほど。
ちょっと離れてるじゃないですか。
うん、うん、うん。入り方も全然わかんなかったし。
うん、うん、そうでしょう、そうでしょう。そんなとこなんで、うん、映画館2フロアって1フロアがその今、有楽町で会いましょうで、会いましょうになってるんですよね、あれってね。
うんうんうんうん、
そう。皆さんイメージしてほしいのは、映画館のスクリーンがそのまま残っているところで、そこに、舞台になっていて、まあ、そこで皆さん、セレモニーが開かれるわけですけども、待機場って言ったらいいのか、普段映画館だったら、まあ、券を売っていたりとか、ポップコーンを売っていたりするような平場のスペースがあるんですよね。で、そこで懇親会が開かれるわけです。僕ら懇親会に本当に出ていいんですかみたいな。そこで出てくるのは、日本放送の社長がね、
はい、
喋られるわけですよ、女性の、
うんうんうん。
僕ちょっとそれ感動してですね、オールナイトニッポンとか出てると、結構今の日原真紀社長、女性なんですけど、はい、結構出てくるんですよ。星野源のやつにも出てたし、令和ロマンの、おじさんね、令和ロマンのオールナイト一本やったんだ、一旦。スポットで。その時に、日原社長が出てきてまたいろいろ語るみたいな。何回も出てるから有名人なんですよ、僕の中では。
うん。
僕はもう日原さんに会っただけですっごいテンションが上がり、名刺交換みんなしてるもんだから、どさくさに紛れて名刺交換しましたからね。
ああ、なるほどね。
いや、そういう行動力大事です。
大事よね。
大事です。はい。
で、日原さんが言ってたのは、本当に今回も、TBS の番組ばっかりやられて、大賞取ったのは、ね、お互い様っすわ、テレビ東京の番組ですよ、あれ。
うん。
うん。
だね。
だから本当に真面目に審査してるんだけど、いかがなものかなと思いますっていうので、ドッと湧くっていうのと、で、まあ、秀島さんも言ってたように、やっぱり、もともと、まあ、素人の人がやっているのも、ポッドキャストの起源なんで、まあ、そのあたりの複雑な感情もね、皆さん配慮しないとね、みたいな大人の発言をしていて。で、まあ、日原さんも、まあ、素人の方もね、もっともう、ちょっとそれに答えなきゃいけないんだけどって言ったら、夜の岡の山本さんが、本当だよって大声で喋るという、
うん、
すごいね、山本さんってね。
そう、あのタイミング完璧でした。あれ
完璧で、
うん、分かった分かった。
仕込みかっていうぐらい、
うん、
うん、いや、まあ、やっぱりね、持ってますよね、あの人ね、
うん、
天性の。
そう、なんか今ノリに乗ってる時期だなと思います、
ね、うん、うん、まあ、そういうことで、日原社長がおっしゃってたのは、やっぱりマネタイズの話なんですよね、うん。で、こっからマネタイズの話にちょっと移るんですが、この、ポッドキャストアワードの贈賞式の同じ週っていうかな、その、平日にですね、水曜日に、僕は散々この放送で言っているオーバーザさんの武道館公演に行ってたんですよ。
うん。
私たちのレッドカーペット。で、これについての話をしたいなと思います。で、武道館のキャパって8000って言われたりとか1万って言われたりするんですけど、まあ、ここでは1万とさ、仮定しましょう。で、武道館のこのチケットは1万円したんです。
高い。
高い。
それを2人分です。
わあ。
で、多分グッズも買うでしょう。そう考えるとお客さんの客単価はどう安く見積もっても1万3000円はあるはずです。
うん、
それで計算すると会場売上は1億3000万ぐらいになるはずです。
うんうん、
配信は3300円でした。これも低く見積もって1万5000人ぐらいは見るでしょう。
もうちょっと行きそうやけど、まあはい。
行くそうでしょうね。低めに見積もっとこう、そこは。そこで言うと4950万円になります。まあいろいろ手数料だ、なんだ、システム料だ、引かれると4000万ぐらいになるかもしれない。
はい、
そうすると、総収入は1億7000万ぐらい、もっと多いかもしれないです。
はあ、
で、支出は7500万か8000万ぐらいじゃないかなと思ってます。はい、会場費用とかオペレーション費用など6000万円。これは6000万円っていうのはデイリーポータル Z で過去に見た記事で6000万円ぐらいって書いてたんで。で、プラススタッフの演者プラス人件費。秋川さん、私のーとのね、
はい、
秋川正幸さん、正さんかな、千の風の人ですね。その人が出たりとか、まあ、吹奏楽というか、バンドの人が出てきていたりとか、その辺で150人ぐらいの人件費とか、いろいろ計算すると1500万ぐらいかかると。で、計算すると多分1億円ぐらい利益出てるのかもしれない。
すごいな。
やっぱすごいですね。
で、まあ、これ近い数字にならないとしても、5000万円としても結構でかい数字で、
うんうん、
じゃあこれ、TBS ラジオの売り上げってどんなものかって調べたことがなかったんですけども、TBS の決算報告書から読み解きますと、
はいはい、
2022年度の営業、売上高は、84億9000万円。23年では81億いくら。で、2024年の予想では83億っていうところで、80億前半ぐらいをうろうろしている感じなんですよね。
なるほど。
で、営業利益は、ずんと順番に言うと、3億6800。23年度に至ってっていうところで、2024年は1億6000っていうところで、営業利益って多分1億円から2億円ぐらいの間なんですよね。そう考えると、5000万の利益だとしても、5000万の粗利益と1億円の粗利益としても、結構インパクトのでかい仕事なんですよ。
すごいね。TBS ラジオ、ラジオなんかやめたらええやん、こんなんもん。毎週武道館やってた方が儲かるやろ、TBS ラジオ。
ひどいな、
これ。
もう飽きてくるやん、そんなんやったら。
ラジオなんかやめちまえよ、こんなの。
そんな、バカみたいなこと言うのやめて、みちごくん、本当にもう。
いや、もう、儲からへんなって今思ってる。
儲からないんですよ、ラジオは。でも、それでも文化的な貢献度ってすごいでかいはずだから、頑張ってほしいし、支えたいし、うん、僕は去年 TBS ラジオのイベントを3回ぐらい行ってますよ。
あ、うん、すごいですね。
武田砂鉄のプレキンナイトのイベントとかも行ってるし、生活青丼のイベントも行ってますよ。
すごいね。
うん。やっぱりマネタイズの話です。マネタイズのことを考えるとこれぐらいにインパクトを打つことがやっぱり必要なんだろうと思います。じゃあ、例えばなんですけど、あらり3000倍のイベント作るにはどうしたらいいんだっていうことを単純にポッドキャストで考えたら、1000番組から1万円徴収したら1000万ですよね。
まあそうですね。
っていう計算をしても、まあ2500番組から1.5万円を徴収しても3750万。で、まあ例えばこれをモンドセレクションみたいに、ね。とりあえず出してくれと。そうしたら俺たちが金、銀、銅、どれかつけるからっていうビジネスを仮にしたとしても、多分今までの過去のポッドキャストアワードのノミネート数じゃ応募数で計算すると、最大でも1700程度なんですよ。
うんうん。
じゃあもうとてもじゃないけど5000万を売り上げるようなアワードなんて多分できないんだろうなって考える。やっぱり無理筋だぞ、この仕事っていうふうに思っています。
大体、1000番組から1万円徴収するということ自体も、ね、めちゃめちゃ無理筋やからね。そんな、普通に考えて。
ジャケ聞きで、プリンターちゃんと出力してもらって3500円ぐらいやったかな。
あ、うん、はいはい。
なもんでしたね。
なもんでしたよね。良心的やな、そう考えたら、ジャケ聞き。
そうですね。うん。
一応補足しときますけど、はい、ジャケ聞きっていうのは、ポッドキャストのイベントね、去年やったんやったっけ、
う
ん、
去年、そうですね。アートワークを、原宿のカフェで、ポッドキャストのアートワークを飾るイベント。
っていうのがあってね、それはそんな感じだったってことね。
はい、そんな感じでしたね。はい、で、やっぱりこれちょっと僕個人的に思うのは、 やっぱりこの第2、第3のジェーンスー、堀井美香を作る必要があるのと、互助会員のようなコミュニティ、経済圏が必要なんだろうと思うんですよね。うん、で、まあ、結局大手メディアも広告収入も減ってるから、リアルイベントに価値を置く傾向が続いてはいます。で、中小規模の経済圏のためをいっぱい多く、持つこと、動くこと、物販に動くとかっていうところで、そういうふうにシフトしてるから、番組数をどんどんどんどんどんどん増やす傾向にあるんですよね。どれか当たるかもしれないっていうところで。うんうん、だから TBS ポッドキャストは100以上もあるんだよ、お父さん。101、102、103、引いてるけど、
うん。
日本放送もポッドキャストに力を入れようとしています、さらに。うんうん、日本放送ポッドキャストとしてね。っていうことは、結局放送の間口を広げる。要は、売り場を広げてるわけですよね、ポッドキャストを。すると。で、そうすると経済圏ができるのだろうというところですよね。で、多分その走りは TBS の東京ポッド許可局なんだろうなと思います。
うん。
うん。あれもだってイベントやって、うん、イベント許可局も1万ぐらいのイベントしますからね、平気で。
そうですね。
番組維持のためにって言ってますからね。
そうやね。毎回言うてるね、うん、あれね。
そう。まあ、時々お菓子の町岡が助けてくれるけど。
ああ、そうですね。よく CM してますね。
そう、やっぱそうなんだろうなっていうところで、やっぱりその計画曲みたいなやつをもっと小型版でもいいから作りたいんだろうなっていうのは。でもそれも社員数が限られてる中で回さないといけないから、うん、本当にどこまでできるのかっていうところもあります。で、テレビの番組でも僕はこの久保光郎の真面目にこのオールナイト日本をずっと聞いていたんで、地方の人あんまり知らないかもしれないですけど、くぼみねえはだこじらせないとっていうフジテレビで10年も続いてる深夜番組があるんですよ。
そんなやってんですか。
はい、うん。くぼみつろう漫画家ね。モテキとかの。で、野町みねこさんはコラムニスト。ヒャダインは作曲家のヒャダインですよね。で、これが最たる例で、本当にこれ10年も続いていて、配信のチケットとかも3500円、会場チケットで5500円、で、有名人のゲストも入れて、毎回公演を街で沿われっていう昼夜2公演やって、その配信の一部を切り取って、各週で放送してるんですよ。なんかそれで成り立っちゃってるんですよね、くぼみねえはだって。でも辞めちゃいましたけど、港光一社長も、これはフジテレビの最後の両親だって言ったとか言わないとか、っていうことも言ってたぐらいなんで、やっぱりこの経済圏を作るっていうのが、やっぱりこのメディア企業の大事なことなんだろうな、というところです。
そうです。
いや、でも、なんか話聞いてるともう経済圏の話ちゃうよね、これ。もうビジネスモデルがもう転換期に来てるってことやんね。
うん。
やけ、うん、いや、さっきもさ、ラジオなんかやめちまえって言ったけどさ、ほんまにそういうことやんね。
うん。
別にラジオでやって広告収入を得るより、リアルイベント打つ方が儲かるやんっていう感じになってて。
そう。
うん。
そういうことなんです
よ。ラジオやめた方がええんじゃん。
いやいやいや、ラジオやり続けないといけないですラジオは、だから本当に環境、もう、このね、今皆さん聞かれてるあなたに向かって私は語りかけています。ラジオは本当に深い深いメディアで、共感。これ女性の番組を受けるっていうのも多分大場田さんもそうだし、お互い探すもそうかもしれないし、共感。そして、サイエントークもそうでしたね。夜の農家もそうでしたよね。やっぱり物語性がすごくあるんですよ。サイエントークは、二人の結婚の話であったりとか、夜の農家はシンデレラおじさんみたいな物語性っていうのもあるわけじゃないですか。うん、今回も一発逆転やーみたいなところもあったりとか、
うん。
共感と物語性と経済圏っていうところが、やっぱり、肝になってくるんだろうなって。まあ、ラジオの本質的なところってやっぱり共感っていうのもあるだろうし、関係が深くなるから経済圏も、客が太くなるっていうのもあるじゃないですか。だから地下アイドルが生きていけるのも、今の世の中だからかもしれないですよね。
うん、そうですね。
うん。
なんか、広く言ってしまうとあれですよね。新興宗教をいっぱい作ってるような感じって。
そうです、そうです。そ
う
です、はい、
うん、
本当に、互助会員は信仰心を試されてるなと僕は言って思いました。うん、ノリツのラジオでも言ってましたけど。まあだから、あんだけ言った手前、なんか、行かなきゃなと思って行きましたけどね。でも、チケット当たりにくいんですよ、本当に。
あ、そうなんですか。
全然当たらない人をいて、外れて残念ですいう人がいた中で、行ってええんやろうかと思いながら、でも俺ちゃんと真面目に第1回から聞いてたし、みたいな。
うん、
はい。で、まあ結局素人はまあ当て馬なんだろうなっていうふうには僕は個人的には思うんですが、まあでもそれにもプロと同じ土俵で戦えるならそれはやっぱり山本さんみたいに楽しんでると思うし、それはそれでやっぱり文化的に豊かなことではあるとは思います。はい。で、やっぱり物語と共感っていうところがやっぱり大事なんで、まあそれが売れてる芸人がポッとかっさらえるもんでもないじゃないですか。やっぱり一緒に育ってるみたいなのも大事だし、うん、まあ女性発信の共感共鳴を呼ぶコンテンツがやっぱり強いんだなっていうふうに思っていて、うん、我々のおっさんは厳しいのかなと。
いや、ただね、うん、そうですね。まず、素人は当て馬っていうのは、実際、アワードの方がどう思ってるかっていうのはちょっと知りたいね。指導とか入ってきやがってって思ってるのか、うん、23人も連れてきやがってって思ってるのか、
チェックしなきゃ、日本放送も。身体検査を。
ね、社長が喋ってる時にやじりやがってって思ってるのか。俺は知りたいな。だからそれが、名物に、なっていくんであれば、うん、向こうも認めていくんだろうと思うけど、今の段階は結構微妙なんだろうなと思いつつもね。あ、まあまあ、でも、まあ。
僕は、坂谷さんとちょっと違う意見持ってまして、割とアマチュアをどうにかしたいとか、取り込んでおきたいとは考えてると思うんですよ。っていうふうなのも、ポッドキャストを聞く人間って大抵ポッドキャストをやってる人間だったりするので、割と配信側と聞く側っていうふうなのはものすごく近いような状態になってて。で、これアメリカとかのクラフトビールの文化とかと近いらしいって話は聞く。
ああ。
思うなって僕は思ってるんですよね。まあ、というふうなのも、自分でなんか作るから、そういうちっちゃいような番組とか、まあ、向こうのビールの話だと、ちっちゃいようなブルワリーのビールとかを買うっていうふうなこと。アマチュアだからがいっぱいいるから、そういうふうなちっちゃいブルワリーも生きていけるっていうふうな状態になるぐらい、ユーザーの裾野が広くなってるってことがあるらしいんですよね。
なるほど。
同じように、ポッドキャストも多分そういうアマチュアみたいなものが無限に湧き続けているような状態の方が多分潜在的なリスナーを増やすっていう風な意味でも抱えておきたいというか、うまいこと使いたいとは思ってるんじゃないかなって僕は思ってます。
ああ、なるほど。ああ、確かに。うん。
まあね。裾野が広がれば広がるほど、頂上は高くなってくれるっていう話は、階段の吉田裕樹さんも言ってましたね。
ああ、そうですね。
オカルト研究家のね。はい、うん。で、俺トップの方だから、裾野が広がればいいんだよ、みたいな。
まあ、結局、そうですね。トップの仕事が増えていくっていう。
そう。まあ。
ネズミ子
ずーっと言うじゃないですか。米国ではポッドキャストが、ジョン・ローガンの話もみんなするでしょ。
そうですね。
うん。じゃ誰がやったらいいんですか、ね、日本では。古田市長がやればいいの？
いや、僕らが日本語で喋ってるからいけないんですよ。英語圏と中国語とかの人口が多いような言葉で喋ってないのがそもそもいけないっての
は、ね。はい、そこ。
はい。
そうですね、まあ、それは多少はあるでしょう、
ね。ああ、でもそうですよね。
多少やと思うけど。
個人ジャーナルのやつで中国語のやつばっかり出てくるもんね。
ああ、出てきます。はい。聞いたとこでわかんないです
けど。わかんないのにって。
はい。
まあ、いろいろ話していただきましたけど、どうですか坂谷さん、ジョンさん。
だから、あれじゃないですか、もう投票制がこれから続いていくんであれば、政党制も誕生するんじゃないかって思っちゃいますよね。
政党制って。
いや、もう現に、ジョンさんはね、夜の農家党に入っているわけじゃない
ですか。幹事長でしょうね。
はい。で、自分の票を分け与えて、
そう。
組織的に応援するというふうな判断をしましたからね。
そうそう。国政政党を、地方政党を、そして、ポッドキャストアワード政党っていうのが、これから誕生して、幹事長なり何なりを、ポッドキャストアワードという国会に、送り込むっていうことを、これから考える人が出てくるんじゃないかなと。
日本ポッドキャスト協会みたいな協会のもっとそういう特化したやつを作って、それでそうやってね、やっていくっていう。
そう。
嫌だな、内部の政治から始まる。
評伝がね、でっかくないわ、なるほどね。今まで、一つの番組しか送り込めなかったのが、三番組送り込めるようになりましたね。みたいな話がね。
いや、いいじゃないですか。ポッドキャスト議連作ってもらったらいいってことでしょ？
そうですね。
多分ね、国民民主党のね、新馬さんになってくれますよ。
え？あの人、新馬さんになってくるのに。
あの人、神田伯さんのラジオ聞いてるから。
あ、そうなんですか。
根拠薄
え？ 坂谷さん、いや、初めて聞いて俺感動したよって言ってくれるよ。よく、まあ、よくショート動画流れてくるんだけど。
まあまあ、まあ、柴さん、あるかもしれへんけどね。まあでも、さすがに、ポッドキャスト。
いや、俺、夜の農家山本さんやったらやってくれそうな気がするな。柴さんのとこ行ってみようよって言って。
うん、まあ、それは、それでやったらいいと。
もう2回さん期待してもダメだよね。
そう、なんかそんな感じになってくるのかなって思うんやけど、でも、もし仮に、それを、どこかのポッドキャストの政党がやり始めたら、資本側が本気出して、社員に動員かけ始めて、結局それはそれで、割と、モドハの続きだなって思っているとこです、
う
ん。はい。
そうですね。結局 SNS 戦術で負けてっていう風な感じになってくるのは。う
ん、なってくるんで。いや、だからやっぱり、今現在みたいな、選票でいけるっていう具合じゃないと、我々は手届かないんで、まああんまり、彼らを本気にさせない方がいいだろうな、俺なんかは思うんですけどね。まあ私は全然そういうの興味ないんで、なんていうか自分でやろうとは一切思わないですけど。
そうですね。いやでもそういうね、政治とかで頑張って上の方に行きましたっていう風なのが見えた瞬間のね、バッシングとかその辺はいっぱいあるだろうなっていう風なのがあるんで、ノミネートされても幸せかどうかっていうのは分かんねえなっていうのがありますね。私もちょっとそういうのはやりたくねえなっていうのは思いますね。
やし、政治が苦手だからポッドキャストやってんだお前たちはってなんか、
ね、そうですよね。
政治っていうのは競技の意味の政治じゃなくて講義の意味のね、政治ね。小学校、中学校、高校、大学と政治に敗北し続けた俺たちだからポッドキャストをやってるんでしょって
そうです。
また最後にいいこと言おうとしてるな。
そうですね。
いや、思ってないけど、やけど、だからまあ、絶望的に合わねえなって、ポッドキャストと政治っていうのが。
いいバランスのとこもうちょっと目指したいですね。まあ、少なくとも TBS ラジオの売り上げがあと2割ぐらい増えてほしいな。どうやったら、3億億円に行くんだろう。3桁億円に。
ね、
いや、しかも TBS ラジオっていうのは日本一のラジオ局じゃないですか。あれがトップなわけで、そっから先は、あれより、悲惨な決算状況が続くわけでしょ。多分。いや、本当ね、儲からないなって思うんですけどね。
いや、まあだから、ポッドキャストに軸足を切り始めてるっていう風なのも、なんか、結局中央しか生き残れないような状況にまたなってくんだなっていう風なのも見ていて悲しい気分にもなるし、
まあなんか散々言ってるような気するけど、去年の年末に難波ベネツルっていうイベントスペースがあって、それの最終日にインターネットラジオの頃からやっているまあポッドキャスターの人たちが集まったイベントを行ってきたんですけども、やっぱりね、空気が全然違ってて、
そうですね。
受けましたよ。壇上に上がって、ポッドキャストアワードをぶっ壊すで、結構笑い取りました。
そら笑い取れるやろ。
笑い取れました。
あの人らやったら。
やっぱり、あまりにも現状中央集権的になりすぎてるから、ああいう地方、まあ大阪とはいえ地方なんで、あっこの方でくすぶってるポッドキャスターと、そのポッドキャストのリスナーたちの人たちっていうのは、やっぱり、すごい中央集権的な体制に対して、憤りを持ってるというか、
いや、だって、認識もされてないからね。
いや、本当にそうなの。で、俺たちで、ポッドキャストアワードには思うとこあるけど、まあ、俺たち以上に、縁差が、10万しとんな、ここはって思って。
だって言われるよ。だって坂田君あれ、有楽町行ったんやろ？いや、もう向こう側の人やんって言われてます。
ほんまそんな感じになるよ、多分。
東京に行きはって羽振りようになったな、坂田さんは。
いや、だから僕らも、感覚としては、関西とか西の感覚が薄れてるなって、すげえ痛感しました。
そうだね。
去年の12月行った時に。
いや、本当に、こんなに分断されてるのかっていうのは、その話を聞くと感じますね。だって、昔からやった時いっぱいあるけど、それでもまだ続いてるんですからね、驚くのがね。その辺のラジオも。
その辺はすごいなって思いますし、うん、やっぱりなんか続けてってほしいなって思います。なんででしょうね。いや、あと なんだろうな、あの、そう、この辺のローカル性というか独自性みたいなものっていうのが生き残りづらくなるような気が最近のポッドキャスト界隈見てて思うんですけども、あの、今回ポッドキャストアワード見てて、あの、プロとアワの境目ってもうないんじゃないっていうふうなことを話されてた審査員さんがいたと思うんですけど、あの、なんだっけ、あの、ラジオの評論とかそういうふうなのされてる方、ちょっと名前忘れしましたけれども、それで今回のポッドキャストアワードとかのやつも聞いても、あの、プロとアマの遜色がほとんどなくなってて、で、多分細部の部分でやっぱり うまいところが勝っていくみたいな感じになってるので、聞いてる側にとってみたらプロかアマかってほとんど変わりがないというか、あの、比べる意味がないものになりつつあるっていう。で、それってすごく、あの、残酷なことだなっていうふうに聞きながら思っていた部分だったりするんですよね。まあ、確かに、あの、で、逆に言うと、今まで、あの、アマチュアだからとか、その辺で我々が許されてきたような、例えば爪の甘さとか、あの、まあ、先ほどからちゃんと、あの、私も、あの、坂谷さんから随分と、あの、ダメ出しというか、あの、説明の至らなさを補足していただいてますけれども、でも、そういうような細かいようなこととかができてなかったりするとかっていう風なのって、ありと、あの、アマチュアとか、インターネットラジオ勢だからっていう風なので、見過ごされてた部分ってたくさんあったんだなっていう風なことを、最近のやつやっててとか、新しいポッドキャストとか聞いてても思うんですよね。で、あの、新しいポッドキャストとか、なんか最近始めましたとかっていうような番組とかいっぱい聞いてて思うんですけども、やっぱり、あの、なんかどんどん、あの、配信の時間が短くなっていたりですとか、あとは最初のメインテーマにつながるまでの、あの、で、話し方の運び方とかがすごく短くなっていたりとか、で、結局のところ、あの、形が、あの、売れる形に修練していくような感じになっていっている感じが、私はずっと覚えてるんですよね。はいはいはい。で、最終的に今回、ポッドキャストアワードの方に残るような番組っていう風なのは、あの、全番組共通して、あの、コンセプチュアルというか、はい、あの、結構何かしらのところで尖っている番組だったりするなっていうのがあるんですよ。だから、ちゃんとそういう風な仕事をしたりする人がコンセプトを組んで作ってるっていう風な感じがして、まあ、あと僕は特に感じるのは、あの、隣の雑談とかが、その辺はすごく作られてる雑談番組だっていう風なのは感じてたりするので、そういう風なところと、今まで、あの、アマチュアだからっていう風に許されてたもので戦っていくっていう風なことのとか、それで比べられていくっていう風なことの悲しさみたいなものっていうのがあって、で、それで、その、インターネットラジオ側が悪く言われるっていう風なのは、なんかなっていう風に思うことがあるんですよね。はい。
でも現状は本当に足切りのラインがかなり高くなってるって感じますね、うん、僕本当に。
なってます、なってます。
あの、雑音が入ってるとか、なんだろうね、あの、間詰めてへんとか、
うんうん、
あの、そういうところの基本的な部分っていうのが、すごくレベルが上がったせいで、そういうところで足切りを下ってる番組っていうのが、昔よりよっぽど多いと思う。で、最近始めましたっていう人は、そういうところはちゃんとクリアして、あの、やってるっていうのはすごく感じますね。あの、10分とかは、本当に。まあ、ただ、その分、さっき、あの、ジョンさんが言った通り、定型化してる。
うん、
っていうのは、まあ、すごく感じますね。終電進化というか。まあ、でもそれは、あらゆるジャンルで起こっていることですからね。
だってね、でも、タイタンさんが言ってたもんな、これ、ショート動画見たよ。ポッドキャストは、枕なんかいらないんだよ。いきなり本題行ったらいいんだよ。
ね、それもあの、最近の流行りなんですよね。
まあ、そうかもしれんけど、喋られへんやん、そんな簡単に、みたいな。
そう。
ね
え。なんですけどね。そしてあと、それが言えるのは、ある程度、あの、画面を見て、誰が喋っている番組かっていう風なのを確認した前提で聞くっていう風なものになってて、あの、結局、あの、スマホで、何かを見て操作をしてから聞き始めるっていう風なアクションを前提とした話だったりするので。なんか、やっぱりインターネットラジオ勢とかは、あの、私がそこに入っていいかどうかすごく自信がなくなりながら今話をしてるんですけれども、あの、でも、なんか、ちゃんとあの、音だけで完結するような感じで話をしなければならないってどっか思ってるじゃないですか。
そうですね。
そう。だから、その辺の部分で、やっぱりあの、ポッドキャストを 今の形に合わせて聞こうとしているとか、そっちのなんか聞かれる形に修練していくっていうところのつまんなさみたいなものっていう風なのやっぱり感じてしまってるので、
まあバランスだと思いますけどね。やっぱり聞きづらいよりか聞きやすい方がいいしっていう思うし、
そう
だ、
ね、いや、あの聞きやすいのはいいのよ、聞きやすいのはええねんけど、どんどん同じ形に修練していくわけじゃん。あの、謎小説とかあるけどさ、あれと同じような感じになってるっていうことをジョンさんが言いたいでしょ、多分。
まあまあ、そうです。あの、ランキングで上に来るために必要な形が決まっていて、その形しかなくなるっていう状態、あると思います。
総合格闘技が初めてプライドとかやってたことは面白、なんか怪しさも面白さのうちだった時代があって、それがあのどんどんルールとかあの技術体系が出来上がっていて、今までの異種格闘技戦っていうワクワク感とか面白さっていうのが全部なくなって、違う単なる総合格闘技 MMA っていう違うジャンルのスポーツになっちゃったみたいなね。で、まあ、あらゆるジャンルで起こってることなんで、まあ、しょうがないんですけども、いや、まあ、寂しいなと思うんですよね、それは。まあ、僕もそう思います、それは、本当に。
じゃあ、最後に、来年の予想というのはやっぱりしなきゃいけないんですよ、義務として。
いや、もうええよ、もう。
総口明久さんは、第7回でお会いしましょうって言い切ってたからね。
まあ、言うやん、そんなの。
いやいやいや、
来年やりませんって言わへんやん、
そんなの。あるんだ、あるんだ。
うん、確かに。あるんだって僕も思ってました。
次も贈賞式なのかな、受賞式なのかな、どっちなのかなって。
あ、で、あと、この総口明久さんってあれ司会の人でしょ？
そうです、そうです。
あの、贈賞式の司会の人がそういうふうに言っとったって話ね。まあ、そういうやろ。で、あと、あの、予想とかしたらまた来年取らんとあかんくなるから、もう、もうええやん、その、エピローグやって言うてんねん、俺はもうずっと。
やめる詐欺でしょ、
はい、いや、もう俺はやめるつもりで今回はエピローグやって、だから、ずっと言ってるけどさ、は
い。また呼ばれたら行かなきゃいけないんですよ。じゃあ、坂田さん辞退するってことね、今度呼ばれたら。
飲み会だけ参加はありかな。
いや、
全然。
で、まあ、そういうことでね、あの、坂田さんに配慮して、予想しないでおきましょうか。予想、ね、ちょっとね、
はい。もう予想しようもないし、大体。いや、まあ来年の予想というと、あれでしょ、もうこの投票制が続くかどうかでしょ。
それに尽きるとは思うんですけども、そうなってきたらやっぱりあれかな。やっぱりいろんな人が言ってるように、いや、アマチュア枠をっていう。
いや、俺はそんなもんいらんと思う。
僕もいらないかなと思うんですけど、これは山本さん聞いたけど、山本さんはそれはされると嫌って言うと思うんですよね。このレギュレーションで俺は何とかしたいなっていうふうに思ってるんじゃないかなっていうのは。
いや、いやし、あの、ポッドキャストアワード始まった時に、なんか二つぐらいさ、あの、アマチュアの人たちが集まって、俺たちのアワード作ろうぜとか言って始めたやん、なんか。
やったやった。
やってましたね。
全部第一回で終わったやん。
そうっすね。
だから盛り上がらへんねんって、そんな。
なかなか大変ですからね。
やっぱり、そこは、プロと同列じゃないとじゃない多分。
やっぱその方が、挑む感があって、やっぱり楽しいのは楽しいですけどね。さっきも言いましたけど、その方が文化的に豊かだなとも思うし。
まあ、あと、坂谷としては、俺たちのことはもうほっといてくれ、ほっといてほしいっていうのが、本音なんで、下手にアマチュア枠、もう、夢見させるようなこと言わないでほしいよ、俺は。もう、もうそういうのとは関わらずやっていきたいわけでね。
そうそうと。
だから、アマチュアはいいんじゃないと思うよ、俺は。
僕も、本当に。まあ、なんかそういう傾向になるとしたら、なんか、いいのにな。そんな気使わんでもいいのにな、っていうところと、本気出して、周評活動に、いそするところが出てきてくれたら面白いのになって思いました。
まあ、そっちの方が。
そうなったら日本は困るやろうね。何これ、みたいな。
でしょうね。
いや、選票はね、結構ボーダーとしては、超える人結構出てくると思うよ。本当に。
頑張ればね、組織票で。
やと思うよ。
ちょっとなんか、今話をしてて気になってたのが、僕はあの、流行りもの通信と、
はいはいはい、
あと、ゲームなんとか、こっちは規模的に通っててもおかしくないんじゃないかって僕は思ってたんですよ。
そうですね。ハヤツさん、長いからね。
そうなんですよね、うん、いやだからその辺が通ってなかったのはなんでなんだろうなっていう風なのはちょっと思っちゃいるんですけど、
ね、じゃあ次はあれでしょ、あの早津の幹事長としてジョンさん行くんでしょ。
ああ、じゃあ、あの、夜の農家とこう、思いをして回って。
僕は
あの、
うん、国会対策委員長として、早津に。
いや、でもそれはね、あの、うん、結構明確やと思うようで、結局、それは、リスナー投票を期待するのは相当難しいっていうことだと思う。
やっぱハードル高いんだろうな。
1% っていう話あったけど、うん、それよりもっと低いんじゃないかな。
実際はね。
だから、うん、あの、リアルな動き、今回みたいなあの組織票的なもの、うん、っていうところの動員はかなり強いんだろうね。
いや、もうあとは、多分ね、浩平さんとホネストさん、これ、ハヤツの二人が、僕たち、普通の男の子に戻りますって言って、やめるとかっていうのをちょっと昔のアセアンみたいなことをやれば、もしや。
ああ、懐かしい。ああ、それはいいんじゃない？
うん。
それでも毎年やらんとあかんようなわけになって。
そうですね。やめるやめる詐欺。
やめるやめる詐欺。
いや、詐欺じゃないです。あの、ちゃんと通ればいいわけだから。
あ、そうですね。通れば。
通ったらできるわけですから。
うん、そうそう。
あ、そうですね。
それぐらいかな。でも確かに早津行かないのおかしいね。うん、なんか、規模的に言うとね。
そうなんですよね。うん、だから、なんだっけ、あの、渋谷と鳴海のアメリカンナイフ？
はい、アメリカライフ。はいはい。ずっと人気投票でしたね。はい、
あれも人気投票なかなか通らないって言ってたんですけど、でも多分規模的に何かしら入っててもおかしく、まあ、今回やってたかどうかわかんないですけど、でもなんか過去何回かはリスナーズチョイス全然入らないとかっていうのもあんで、僕はあの、リスナーズチョイスの中にも何かしらの大人の事情が存在してるのではってちょっと思っちゃいるんですけど。
はい、うん、信じたくないな、それは。それは、あんな結構日本放送真摯にやってるから、そこは信じたいなと思うんですけどね。
まあそうですね。
まあそれは、わかんないからね。
そうですね。
なんとも言えない部分だったりするんでね。
うん、
いやまあでもそれくらいは平気でやると思うよ。あの、なんていうか一般常識として
。
そういえば。でもそこをいじってもあんまり、アワード側にメリットはないかなとは思う。うん、そう
ですね。だから、古典ラジオ入っちゃうぐらいですからね。
あ、そうね。面白かったのは、古典ラジオは、本当にあの、いつもね、ノミネートされたら、紹介インタビューみたいなの流れるんですよ。うん、
してましたね、
うん。それが古典ラジオは文章のみっていう、この骨太な対応ね。
うんうん、
やめてよ、ノミネートなんかすんの。悪目立ちちゃうじゃん、みたいな。もう電動入ってるんだから、そっとしといてっていう意思表示だったんでしょうね、古典さんは。あれは。
うん、そうだ。
JJ 数も申し訳なさげに出てましたからね。
うんうん、まあ、ジェンスはもうね、何回受賞してんねんっていう話やからね。
これ、俺このノギツアールでジェンスここ1ヶ月2ヶ月ぐらいで何回も言ってるな、本当に。
そうっすね。なんか、よく出てましたね、うん。
よく出てるね。本当に、うん。はい。ということで、今回はジャパンポッドキャストアワード2024ダイアログという形になったのかな、うんうん、
エピローグね。あの、最終回は去年ね、これエピローグね。
エピローグ。はい、なんか釘刺された。
いや、だから、もうずっとやめるって言うてんねんの。それは本当にもう。
まあね、せっかく呼んでいただいたから、もうやるべきだろうというふうに。
いや、もうそれは、はい。
ね、
はい、
本当にあの、貴重な体験、ね。
ちょっとすいません。私が前回最終回だっていうふうに知っていたのにも関わらず来たら面白いかなって思って呼んだのが。
いえ、あの、大変、はい、あの貴重な体験を。はい、ありがとうございます。
はい。あの、夜の農家さんの、本当にありがとうございました。
はい。
あの、我々と絡んでるってことがね、あんまり表向きにならない方がいいのかなとも思ったり。
いや、大丈夫でしょ、そういう
の。はい。まあ、そこは大丈夫です。あの、どっちかというと、今、こうやって私が登場してるのでは、あ、こいつのせいかっていうふうなことにはなりますんでね。はい。
本当に大人ですね、ジョンさんは。
いや、やし、あの、運営側は Wi-Fi のことなんか見てないですって。マジで、それは。
いや、何もチェックしないんだって、
うん。まあ、チェックしとったしても、毛ほども気にしてないと思いますよ。Wi-Fi のことなんか。さすがにね、それはちょっと自分の影響力を過大評価しすぎです。
そうですね。
さすがに。それは本当に。
なかなかそんなに YouTube これ回ったとしてもね、数百レベルですからね。
うん、ほんまやで。
ほんまに。はい。 ということで今回は、夜の農家さんのと、ノートサブカルさんのご協力のもとに、いろんな体験させていただきました。本日は、ノートサブカルジョーンさんありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん来年のポッドキャストアワードもお楽しみください。我々がやるかどうかは、
やらやだ絶対やだ、ほんまにやだ、
やらないですね、はい、やらないですね。
それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
さよなら。